こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理が楽しくなるヒントになればとても嬉しく思っています。ということで本日は第190回目の放送となります。今日のテーマです。2022年ありがとうの会ということで、この放送を収録していますのがですね、ちょっと前に、12月31日になったばかりの夜に収録をしてるんですけれども、本当に今年も残すところ、今日一日というふうになってまいりましたけれども、今年一年ですね、本当にこの放送、たくさんの方に聞いていただくことができました。ありがとうございました。そしてですね、2023年も、引き続き皆さんの傍らで聞いていただけるようにお送りしていきたいと思います。さあということでですね、今日は2022年を振り返ってということでですね、お話を少ししていきたいと思うんですけれども、おかげさまで本当に今年1年たくさん の方に聞いていただくことができました。ありがとうございました。それで、その中でですね、年の中盤ぐらいから YouTube ライブっていうのをね、お送りするようになったんですよね。で、参加してくださった方もいると思うんですけれども、この YouTube ライブというのがやっぱりこう普段音声で聞いていただいていて、なかなかそのやり取りというかね、交流みたいなことができるといいなっていうのを思っていて、で、YouTube ライブっていうのはそのライブ中にチャットって言ってパソコンで見ると右側にこう随時コメントを書き込んで、それがこう即座に反映されるっていうね、そういう機能があるんですけれども、そういうのをこう書き込んでもらえるとすごく嬉しいなっていうことで、何ヶ月、6月とか7月ですかね、それぐらいから始めたんですけれども、おかげさまでですね、回を追うごとに放送中に参加していただいたり聞いていただいたり、あるいはアーカイブを聞いていただく方っていうのもね、増えてきまして、とっても嬉しく思ってるんですよね。それで最新だと12月の20日に、我が家の定番、年末年始の我が家のご馳走、定番といえばこれだっていうテーマで、お話をしたんですけれども、でこのテーマに沿ってですね、事前に、エピソードよかったらシェアいただけませんかっていうことで、応募フォームっていうのをね、事前に設けてるんですよね。で、書き込んでくださる方もいらっしゃるし、あとはその放送が始まってからチャット欄の方に書き込んでくださる方っていうのもいらっしゃるんですけど、事前に送りたくフォームっていうのはですね、放送中になってしまうとね、ちょっと私の方で確認ができないので、せっかく送っていただいてもですね、その場で気づかずに読めなかったっていうね、メッセージもね、実はいくつかありまして、で、そのテーマに、なった時にね、また紹介しようというふうに思ってはきたんですけど、今月はですね、12月、我が家の年末年始の定番料理といえばこれだっていうことで、送りいただいて、ちょっとね、そのライブ内でご紹介できなかったコメントというのがあるので、一つご紹介させていただきたいと思いますね。ハンドルネームキムキムさんで、ありきたりですが、お正月はマグロ、タイのお刺身が定番です。母の実家から届くスグキというお漬物も年末ではありませんが寒い季節の定番でした、ということでお送りいただきました。ありがとうございました。で、もう今まさにですね、お正月料理の準備、お正月のお膳の準備にも入っている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね、マグロとタイのお刺身っていうのはすごく素敵ですよね。で、紅白ということで、で、まあ、お刺身として召し上がってもいいだろうし、ちょっと勝手な想像ですけれども、タイなんかはですね、ごまだれにつけてね、お茶漬けなんかにしてもすごく美味しそうだなということでね、本当に美味しそうな話題をいただきました。で、また、スグキのお漬物っていうのも、お母様もしかすると関西の方なのかもしれないんですけど、まあ、酸っぱいね、私もたまにですけれども、お漬物のお取り寄せなんかをした時に、そのセットの中に入っていたり、あるいは自分で選んで入れたりっていうこともあるん ですけれども、非常にこうシャキシャキとした歯ごたえとあの酸っぱさが、特徴なんですけれどもね、このすぐきの漬物っていうのはものすごくあの植物性の乳酸菌がたくさん入ってるのでね、あの腸の活動にもいいっていう、あの酸っぱくてこうちょっと引き締まるような味わいでありつつ、お腹の調子もね整えるっていう美味しいお漬物なので、未体験の方はね、何か機会があったらぜひあの味わってみていただくといいかなというふうに思います。キムキムさんありがとうございました。ということで、そういったですね、毎回こうテーマにあの合わせてですね、ライブをお送りするっていうこともできた、この2022年でございましたね。で、今年1年あのここからはですね、少し振り返りっていうのをしていきたいなと思うんですけれども、今年はですね、あの食周りの振り返りっていうことをすると、まあ、皆さんもいろいろなあの思い出とかですね、印象ってあるかなと思うんですけれども、私としてはですね、やっぱりとても印象的だったのが値上がりっていうのが一つあるかなというふうに思うんですね。で、特にあの思い出す限り7月ぐらいに上がって、で10月ぐらいに上がって、でまた12月ぐらいに上がってっていうことで、ちょっとですね、かつてないぐらいの、 あのいろんなものが一斉に値上がりするっていう、そういうあの印象がすごくある年だったと思うんですね。でこれはもちろん痛いことなんですけど、家計には痛いんですけど、ただですね、逆にまあいいことっていうか、まあ個人的にはいいことなんですけど、は何があったかっていうと、あのこうやってですね、わ上がったなっていうことで、やっぱり注目をあのするんですよね。で会いたいなって思うんですけど、で、例えばその外食なんかに行った時にもね、やっぱりその飲食店さんも当然その原価が上がってきてるわけなんで、やっぱりこう今までよりもちょっとこうなんていうの、エクスペンシブっていう感じになってくると、そうするとですね、どういうあの考えが浮かぶかっていうと、美味しいなこれ家でできないかなっていうのをね、私ちょっと考えたりすることが結構あるんですよね。なのでちょっとこう工夫をいっぱいしてきたかなっていうところがあるような気がします。例えばですね、印象的な感じで言うと、あの乳製品ってすごく値上がりしましたよ。あの気づいてる方も多いと思うんですけど、特に10月ぐらいの値上げって、あのものによっては 20% とか 25% ぐらい値上がりしてると思うんですね。なのであの私は割とね、あの時々チーズすごく食べたくなったりするんですけど、あ、なんかすごく貴重品になってしまったっていうようなところもありつつも、逆にあの例えば外食とかですね、市販のこう美味しいピザで、クワトロフォルマッチってあの4つの4種のチーズの入ったこうピザってあると思うんですけど、ああいったもので、あ、美味しいなって思うとね、なんか家でできないのかなってあの思ったりして、であのブルーチーズをですね、結構あの買うようになったんですね。でほんのちょっと入るだけですごくそういうこうブルーチーズの独特の風味が出てくるっていうのがね、あの昔はね結構苦手だったんですけど、最近すごく美味しいなと思うようになって、で、最近私はですね、クリームチーズにあのほんのちょっとブルーチーズを混ぜてですね、あの電子レンジでですね、もう本当に10秒とかあの、まあ、量によるんですけど10秒とか20秒とか温めていくと、あの緩いこうなんていうの、ブルーチーズスプレッドみたいな、あのベースはクリームチーズなんですけど、ちょっとブルーチーズのフレーバーが入ったね、美味しいペーストができるんですよね。でそれをバケットとかあるいは食パンなんかに塗りまして、でさらに、そこにですね、あの粉チーズをちょっとだけ振ったりとかですね、あるいは、粉チーズちょっとにピザ用チーズもパラパラっと振るぐらいで、あのこんがり焼いて、いただくとかですね、そういうのってね、今までそんなにこう積極的にいろいろこうやってみようって思わなかったんですけど、こうやってですね、おなんかチーズがちょっと高級品になってきたみたいなあの感じがより出てくると、なんかなんていうの、せっかく食べるんだったらすごく美味しく食べたいみたいなね、そういうようなところがあるので、結構こう工夫をしながらね、美味しく大事に食べられるっていうようなところが ある意味良かったかなっていうふうに思ったりもします。そして、そういった流れの中で逆にですね、 ありがたいなと思ったことが、今年はですね、まあ、私の、住んでるエリアに関して言うと、夏も冬もですね、旬のものがね割と 手に入りやすかった、豊作だったようなイメージがあるんですよね。で、聞いてくださってる方の中には生産者さんもいらっしゃるかなとは思うんですけれども、消費者としてはですね、割とこう丸々太ったキャベツだったりとかですね、きゅうりだったりっていうのが割とこう手に入りやすかったなっていうことで、そういったですね、全体的にはいろんなものがちょっと手に入りづらくなってきたっていう風な危機感のある中で、しっかり実ったものをね、新鮮な状態で、手に入れやすく本当に供給していただけるっていうことへのありがたみっていうのがすごく今年は感じた年でもありました。で、そのまたつながりで言うと、おせち料理っていうね、東京市でも、ちょうどね29日ね、2人のためのおせちっていう教室をやったばっかりなんですけど、例年にも増してですね、そのおせち料理って、年の初めに年神様にね、お供えする最初の食卓っていうようなところで、いろんな願いがそれぞれの料理や食材からあると思うんですけど、今年はね本当に五穀豊穣っていう、そういう実り、2022年は本当に苦しい中でも実りがあって嬉しかったと私の個人的な思いですけどあるので、2023年もですね、何とぞ五穀豊穣っていうようなところはね、すごく本当に願いたいっていう、そういう食へのありがたみとか願いとかっていうのがひとしお今感じられてるっていうね、そんな年の瀬でございます。皆様はいかがでしたでしょうか。で、今年1年ですね、本当に美味しいものを食べながら、もう年の瀬を迎えたわけですけれども、2023年もこの放送ではですね、旬の食材のお話だったり、何か食にときめきがこう出てくるヒントになれるようなお話をお送りできたらなと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。で、予定としましてはですね、2023年はですね、割と早いうちにね、年始のご挨拶っていうことで放送をまたさせていただけたらなと思います。皆様忙しかったり、あるいはご旅行中、あるいはご実家への帰省中、いろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、もしも、タイミングが合えばまたね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。そして、当教室では、いろんな教室っていうのをオンラインでやってるんですけれども、2023年初っ端はですね、するする決まる献立プランニングっていうね、講座が1月の7日にございますので、もしも、ご興味もろもろありましたら、説明欄に貼り付けておくのでご覧いただけたら嬉しいなと思っています。ということで、本日はここまででございます。本日もお聞きいただき、そして2022年お聞きいただきありがとうございました。それでは良いお年をお迎えください。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。